今日はですね、第3週でこの教会では参加型礼拝としまして、メッセージを語った後に質問事項を2つ用意しています。それについて横の隣の方たちとですね、一緒にしばらく交わりを分かち合いをしていただくことになってますので、よろしくお願いします。ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。私たちは主イエスキリスト様のお名前によって今日もこの場に集うことができたことを感謝いたします。先月から私たちは主日を守ることの祝福として学んでいます。今日は第2回目です。そして本当に私たちの姉妹、愛する姉妹、美代子姉妹が召され、今本当に完全なる安息のうちにおられることを覚えて本当に感謝いたします。これからのひととき、聖霊様の御臨在の中で主イエスキリスト様が一人一人に語りかけてくださいますことを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。先月からですね、主日を守る祝福としてお話をしています。今日は主日ですね。以前は安息日と言っておりましたが、イエス様が復活されてから復活の日に私たちは集っています。教会は人である、建物でも集会でも組織でもないと学んでいます。クリスチャンがいるところが教会であるから、日曜の集会に行かなくてよいと誤解した人たちがいました。ある教会では一時的ではありますが、多くの信徒が集会に礼拝に来なくなったそうです。教会は人であるという意味を正しく理解する必要があります。また日曜日に集まることの意味も改めて検証してみたいと思います。前回はですね、その一番目の安息日を守るということについて学びました。はい、ではですね、はい、日曜日にですね、どういう祝福があるんでしょうか。ここに集まったら私たちは安息日を守ることができます。また主を礼拝することができます。共に集う、まあ集ってるんですよね、もうすでに。集うことができます。そして教えを受けることができます。いろんな教えがあります、まあ、メインは説教になると思いますが、教会によってはですね、教会学校とかそういうところで学ぶところもあります。それから交わることができます。集会が終わったら自由にですね、交わり、またお茶を飲みながら分かち合うこともできます。このようにですね、一日のうちに多くのことができるのです。これらはすべて主の祝福です。先週は安息について学びました。先月ですね、覚えてらっしゃるでしょうか。はい、安息とは何でしょう。はい、私たちがやめようとですね、私こそ神であることを知れということです。万軍の主は我らと共におられる。安息日は主の日です。自分の技をやめる日、主に集中する日です。6日間、皆さんですね、お仕事されているでしょう。また家庭でも家事をされているでしょう。また若い方は学校に行って勉強をしています。いろんな技があります。しかし日曜日にはそれらすべての技をやめて、休みなさい。そしてただですね、温泉に入って休むんじゃなくて、ここに主の民が集うところに来て、主の臨在に休みなさいということです。はい、ね、一言で言えばやめよ、私こそ神であることを知れ、これが安息です。はいですね、安息とはですね、はい、肉体的また精神的な労働を中断し、労苦や悩みから解放されて 平安のうちにある状態のことを言います。ではですね、神の安息とは何でしょう。まあ、一番近いのがですね、安心感とか平安とかですね、という言葉で言えると思います。はい、ここにちょっと神様はですね、天地宇宙を創造し、最後に人を創造して休まれました。休まれた前に神様はご自身の技を完成されたと言いますね。すべてをし終えて休まれた、つまり完全な休みを得られたんです。その休みの時に実は人間が最初の休みに入ったんです。ご存知のようにですね、人間は作られてすぐ安息に入りました。それで人間の歴史は完全な安息に始まり、また完成は新天新地の完全なる安息です。で、私たちはこの中間にいるんですね。はい、しかし人類歴史の完了するまで、私たちは神の安息から一時的ですが追放されました。これがアダムとエヴァのですね、罪の結果です。その結果、苦しみカオスの社会に生きています。ですから現在の地上にあっては、少なくても1週間に1日は神と共に過ごすために地上の活動を休止し安息する必要があるのです。いやいや、今は毎日安息です。そうですですね、イエス様が天に召されてから、私たちこの地上であっても毎日が安息です。しかし現実問題としてですね、皆さん一生懸命仕事に追われてですね、本当に安息の交わっておられるでしょうか。人間は弱い存在です。ですから少なくとも1週間に1日は完全にですね、活動を休止して神様に心を向けて安息する必要があるのです。先ほどもご案内がありましたように、住美代子姉妹が今月の13日に召されました。64歳でした。パーキンソン病を発症し、17年間ですかね、の闘病生活が始まりました。だんだん体が不自由になり、歩くことも起きることもできなくなりました。ただ床の上に横たわることしかできないことを重荷とし、苦しんだ時もありますが、やがてそれに勝利し、病床にあっても平安な日々を送り、御言葉を語り、賛美歌を聴き、また歌っていました。その存在を通して私たちに慰めと励ましを与えてくれたのです。まだ入院する前はですね、毎日曜日本当に熱心にこの礼拝に集っておられました。ですね、結婚当時、住み兄弟ここにいますけれども、ノンクリスチャンでですね、美代子さんと結婚するためには教会に行ってはならないという約束をしたのだそうですが、今ね公開してるでしょ美代子さんは隠れて教会に行ったそうです。それが良かったですね。はい、美代子さんの洗礼式の日、参列したまだノンクリスチャンの吉郎さんは、その時のメッセージによってイエス・キリストを信じ受け入れたのでした。美代子さんの固く決心した信仰によって吉郎さんが救われ、ここに美穂姉妹もいます、娘さんですね、美穂姉妹が救われ、また道夫お母さん、桃代お母さん、柿脇さんですね、そして和子さんですね、妹さんですが、住兄弟のお姉さんですね、失礼しますそれと美代子姉妹の 妹の千佳子さん、その子供のゆりさん、ちさとさんたちが救われました。そして美代子さんはですね、この地上の役割をすべて終えて、今この世の病、苦しみ、痛みから解放され、安全完全な安息に入ることができました。苦しみとカオスの世界から神がおられる完全なる安息の地に今はおられます。安息とは、やめよう、私こそ神であることを知れ、万軍の主は我らと共におられます。具体的には、自分の技をやめる日、主に集中する日です。自分で何とかしようとせず、自分自身をも放棄して主に信頼しましょう。主に集中しましょう。自分中心の生活を中断して、神中心、イエス様中心の一日を過ごすことです。これは安息について学んだことです。では今日はですね、礼拝について考えてみたいと思います。主を礼拝する、いろんな意味があると思いますが、今日は私は3つにまとめてみました。まずですね、神を神として認めることです。で、崇めることです。神はそのことを第一に求めておられます。神様は私たちのために何でも与えてくださいます。ご自身の一人子さえ与えてくださった方です。しかし神のですね、地位ですねだけは誰にも渡されません、次に神の御心を求めることです。3番目、神の御心を行いたいと願うこと、これが礼拝です。ですね、ちょっと別から、ルシファー、急に天使の話になりますが、皆さんルシファーって聞いたことありますか？はい、ありますね。はい、賛美に、天使については、プロテスタントでは主にこの 3人と言っていいのか、天使について、聖書には記載されていますので、この伝えています。ルシファーは賛美の天使長と言われています。で、ガブリエルはメッセンジャーですね、お告げをする人。ミカエルは戦う軍の長と言われています。今回はですね、ルシファーについてですけれども、礼拝をする長ですね。ルシファーはとても綺麗な素晴らしい存在でしたが、それゆえに傲慢の罪を犯してしまいました。さらに拝まれる存在である、神のようになろう、いやそれ以上になろうとしたために、天から地に落とされてしまったのです。御言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。前に御言葉が出ますので、一緒にゆっくり読みたいと思います。よろしいでしょうか。イザヤ書とエゼキエル書からです。はい。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。はい、ではもう一つですね、エゼキエル書、はい、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした、はい、これはですね、御言葉に書かれていることです。ですからルシファーはサタンになったということですね、はい、落とされてしまいました。彼は地に落とされ、黄泉に落とされ、地獄ですね、ゲヘナに落とされます。 今サタンはここ大事なことはですね、人々をもまたキリスト者をも惑わそうとしているのです。サタンは殺す者、偽り者であります。ゲヘナはサタンが行くところとして作られました。本来私たち人間が行くところではありませんが、私たちがもしサタンに追従するなら、サタンと同じ運命をたどることになるのです。ですから私たちはサタンの失敗から学ばないといけないのです。サタンの、ルシファーの失敗は何だったでしょうか。一人何ですか。今言いました。はい、大きな声で。はい、そうですね、本当言われて、傲慢の罪ですね。満足すればよかったんですよ。そういう長のね、素晴らしい地位もいたし、麗しい姿も持っていた。でも神のようになろうと思った、傲慢ですね。それと不忠実の罪です。神様に与えられた役割ポジションにとどまらず、役割を成し遂げませんでした。それがルシファーの失敗です。それよりに彼は落とされてしまったのです。はい、ですね、いいですか。はい、はい、さてですね、じゃあ神様を礼拝し賛美する長がいなくなりました。どうしたらいいでしょうか。はい、それで神様は私たちに神を礼拝し賛美する役割を与えられたのです。今私たちはその役割があります。聖書にはですね、皆さんご存知のように多くの賛美があります。特に詩編は神を讃える、神に祈る、神に訴えるとですね、自分の苦しみを訴える、そういう賛もあります。それが150編収められています。共に集いですね、心を合わせ主を讃え感謝し賛美するとき、主は御臨在、栄光、主の技を表してくださいます、ね、今日もですね、ここにおられます。そして皆さんの賛美を礼拝を喜んで受け止めておられるのです。賛美礼拝とは歌を歌うことだけではありません。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これが神があなた方に望んでおられることです。このことはこの教会では何度も何度もですね、語られています。主は安息、主日は安息日です。今日は安息日です。自分の技を止める日、自分の重荷を下ろす日、そして神を知ることです。やめよう、私こそ神であることを知れ。自分中心の生活を中断して、神中心、イエス様中心の一日を過ごすことです。はい、そして共に集って主をたたえ感謝し賛美する日です。教会は主を愛する人たちが集うところです。はい、では今からですね、15分間グループタイムを持っていただきたいと思います。で、今日はですね、すいません、発表をちょっと割愛させていただきます。いいでしょうか。はい、では今からですね、質問事項をします。はい、1番目、教会に集い共に礼拝することをどう思いますか。皆さんのご意見でいいです。はい、で今日2番目、神を礼拝賛美するとはどういうことだと思いますか。今日語ったことも参考にしていただいていいし、日頃ご自身が思ってあることも分かち合ってくださって大丈夫です。はい、では すいません、4人で話していただいていいですか。はい、今日豆宇田兄弟のご両親が来ておられますので、ちょっと今ちょっと感激したいと思います。また後で。 あ、また後で、はい、ご紹介しますけど、よろしかったらご家族で話していただけたらと思います。じゃあグループができているところは横3人2人のとこもありますね。全部3なってますか。あ、2人2人。じゃあ住兄弟のとこ後ろに、あの千代子さんのとこにご、はい、してもらっていいですか。塚本さんと、はい、と後ろで、はい、あちらにしてください。はい、じゃあスタートしてください。15分までです。はい、良い交わりができたと思います。今日はすいません、発表の時間はちょっとないんですけれども、はい、続けたいと思います。はい、神を礼拝するということですよね。安息日は休みの日、自分の技をやめる日、共に集い、共に主を礼拝する日です。ね、礼拝する、礼拝するとは自分中心の生活をやめて、またイエス様中心の生活にギアチェンジする時です。主を賛美し、ま、することによって改めて主は偉大なる神、全能者、全知宇宙の全知ですね、宇宙の創造者、権威者、すべての存在の原因者、聖なる、義なる、愛なる方、偽ることのできない方であるということを私たちは知ります。私たちは作られ救われ愛されている存在です。そのことを私たちは礼拝することによって認識します。人間は弱い存在です。一人では信仰を継続することは難しいのです。騙され、誘惑され、真理から離れることがないようにしましょう。そのためにも私たちは共に集う必要があるのです。この世はサタンの支配下にあります。情報も価値観も聖書に反することが氾濫しています。自己中心、人間中心の価値観です。で、私たちは何を神様に求められているのでしょうか。はい、これもですね、御言葉、有名な礼拝の御言葉ですけれども、皆さんと一緒に、ちょっと切れてないですね、はい、読みたいと思います。ちょっとすみません。ローマ書12章の1、2節の御言葉です。はい、では一緒に読みましょう。3、はい、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的礼拝です。この世と聴取を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。そうですね、はい、体を捧げなさいですね。供え物として捧げなさいということですね。体を捧げるってどういうことでしょう、ね、また心の一心によって自分を変えなさい、自分の思考をですね、価値観を変えなさいということです。はい、霊的ですね。礼拝、真の礼拝は私たちの体を捧げることです。体を捧げるってどういうことでしょうかですね。イサクさんのようにこう火の上に生贄として捧げられるんでしょうか。 皆さんどう思いますか。はい、この世的思考から聖書的に思考を変えることですね。で、思考を変えるだけではなくて行動もそれによって変えられていくってことですね。はい、体とは物質的、精神的、霊的存在を含みますね。体、物質、精神、ここですね。で、霊的存在全部を含みます。つまり全身全霊で主に従いなさいということです。心と体が分離することはありえません。今日は休みますが、心は皆さんと一緒です、共に礼拝してますと言えるでしょうか。聖書的にはいえ、ありえないということですね。宝があるところにも心もあるとありますが、体があるところに心もあるのですね。心は体と一緒に動いているということです。はい、では最後の御言葉になります。はい、ですから礼拝とは私たちの心も体も一緒に捧げる。捧げるというのは考えも変えるということですね。この世的な思考から聖書的に思考に変えて、そしてその基づいた生活をするということです。はい、最後にですね、これを伝えて終わりたいと思います。はい、神を礼拝するとは自己中心の生活、思考を変えることです。まあ、やめることです。ギアチェンジする。ギアチェンジって、今ギアチェンジすることあんまりないですかね。昔は車もこうね、あれはギア、私あの免許証取った時はそれでした。年が分かりますけど、はい、まあ、自転車もギアチェンジするのもありますかね。でチェンジしないとですね、行動も変わらないですね。はい、それで自分中心の生活、思考、いや、チェンジしましょう。どちらにするんですか。神中心の生活、神中心の思考にギアチェンジしていきましょう。ね、今日この終わります。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、あなたがそこそ神である方、全知全能の方、救い主であることを覚え称えることができてありがとうございます。また御言葉によって主を礼拝するとはどういうことかについても共に考える時を持つことができたことを感謝いたします。今日は御代子姉妹は天にいて共に礼拝を捧げることができたことを信じてありがとうございます。今日は住家四郎兄弟も、美穂姉妹も、また高幸さんも共に礼拝を捧げることができてありがとうございます。またさらに今日は嬉しいことがあり、本に豆宇田兄弟のご両親も共に礼拝もすることができたことも本当に感謝いたします。私たちの願いは家族が救われ、家族も共に凱旋することです。どうぞ一人一人に家族の救いの重荷を、願いを、また祈りを与えてくださいますようにお願いいたします。今日のこの時を感謝して、主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、じゃ感謝します。では牧師先生とお帰りします。
はい、今日は礼拝のお話です。